本日の説教題、時は満ちたは、マルコによる福音書1章15節から示されました。新共同訳新約聖書の61ページになります。1章15節で、イエス様は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われます。この御言葉は、イエス様のガリラヤでの伝道の第一声のようにも読めます。しかし、おそらくそうではなく、イエス様の福音のすべてを簡潔に要約した言葉です。イエス様がなさったことと教えられたことのすべてを短くまとめた言葉です。マルコによる福音書全体のタイトルのような役割を果たしているのです。イエス様がこの世界にやってこられ、神様が定められた救いの時が始まりました。神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様がやってきてくださったことで、神様が永遠に支配される、神様の御国がこの世界に到来しました。神様に敵対するサタンに捕らえられ、罪の奴隷となっていた私たちは解放されました。この世界に神様の平和と正義と愛を実現する王国が打ち立てられました。私たちはこの喜びの知らせをただ信じて受け入れるのです。聖霊なる神様の道からに導かれて、父なる神様を、子なるイエス様を信頼し、一人一人に与えられた時と場所を喜びを持って歩みゆくのです。14節をご覧いただきますと、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えてとあります。イエス様が福音を伝え始められたのは、ヨハネが捕らえられた後です。これは洗礼者ヨハネまで続いた旧約聖書の時代が終わったことを指し示しています。神様との契約を守ることで実現される古い救いの約束とは違った、新しい救いの約束、新約の時代がこの時から始まりました。この新しい救いの約束を世界と人間にもたらすために、イエス様はガリラヤに行かれます。ガリラヤに行かれ、神様の福音を伝えられ、新約の時代の到来を告げ知らせます。ガリラヤは神殿のあるエルサレムから遠く離れた信仰から遠い人たちの住む地とされ、イスラエルの民の中で蔑まれてきました。イエス様はご自分が育ったナザレのあるガリラヤに戻られたのではなく、罪人たちが生きているとされたガリラヤへと行かれました。ガリラヤへと行かれ、そこで新しい救いの約束を伝えられました。そしてペトロなどガリラヤ出身の人たちによって福音は全世界へと 伝えられるのです。イエス様がガリラヤへと行かれた時に始まった福音伝道の歩みは、ご受難へのご受難へと向かわれる歩みの始まりでもありました。捕らえられるという言葉は、引き渡されると訳すこともできます。ヨハネの後に捕らえられ死へと引き渡されるのはイエス様でした。ヨハネに至るまで多くの預言者たちの預言と受難によっても達成できなかった救いが、イエス様の十字架の上でのご受難によって成就されます。イエス様は父なる神様によって祭司長たちや律法学者たちに引き渡され、ピラトやローマの兵隊たちに、ついには十字架へと引き渡される道を歩み始められるのです。ガリラヤでイエス様は良い知らせを伝えるために人々に呼びかけられます。この朝与えられました旧約聖書の箇所、新共同訳旧約聖書の1123ページ、イザヤ書40章6節には、呼びかけよと声は言うと記されています。イザヤ書40章から55章は、第二イザヤと呼ばれる預言者によって記され、バビロンに捕囚となったイスラエルの民の解放を預言しています。第二イザヤは、イザヤ書一章から39章を記したイザヤの名を借りた無名の預言者です。イザヤ書40章は第二イザヤの預言の冒頭にあたり、一節から五節では、バビロニアが敗れた今、神様はすでにイスラエルの民の咎を償われたと告げています。バビロンからユダへの帰還の道は、新しい出エジプトであるアレノの道に例えられ、洗礼者ヨハネが救い主メシアのために備える主の道にも例えられます。さらに第二イザヤは6節から7節で、人は草の花のように消えていくが、神様の御言葉は永遠に変わることはないと宣言します。神様のご支配、御国は神様の救いを告げる御言葉のうちにすでに到来しているのです。良い知らせを伝えてくださるイエス様は、良い知らせ、福音そのものであられます。福音が伝えられるのに先立って、福音そのものであられるイエス様が洗礼を受けられ、罪を身に負う者たちが住み日々の生活を送るガリラヤへとやってきてくださいます。罪の許しを宣言され、心の貧しい者に幸いをお告げになるイエス様がお語りになるとき、罪からの解放である救いはすでに実現しています。 私たちの住む地にやって来られ、私たちと共におられ、私たちに語りかけてくださるお方は、私たちの罪をあがなうために十字架にかけられ、私たちに救いをもたらしてくださいました。父なる神様は私たちに福音そのものであられるイエス様を救い主キリストと信じて受け入れ、信頼して従うよう求めておられるのです。イエス様がこの世界にやってきてくださり、福音を伝えてくださった救いの出来事は、なぜあの時、あの時代に起こったのでしょうか。イエス様は、時は満ちたと言われます。神様が世の始まる前から定めておられた決定的な時が訪れたのです。イエス様がこの世界にやってきてくださり、福音を伝えてくださったことは、神様の約束の成就であり、神様による救いの歴史の中に位置づけられるのです。神様はイエス様によってご自身を私たちに表し、私たちに救いをもたらしてくださるのです。私たちを神様の時、神様による救いの歴史の中に引き入れてくださるのです。イエス様は、時は満ちたという宣言に続けて、神の国は近づいたと言われます。近づいたと訳されている言葉は、近づくという意味の動詞の完了形です。イエス様は、神様の御国はもう来てしまって、ここにあると言われているのです。イエス様が私たちに語りかけてくださっておられる、この場所に、神様の御国はすでに来ています。世の終わりは将来やってくるのですが、イエス様の御言葉が語られるところに、神様の御国はすでにやってきているのです。私たちは御国へと一歩一歩近づいていけるわけではありません。御国を自分の方へと引き寄せることもできません。神様の御国が到来し、神様の方から私たちのところまでやってきてくださいました。私たちの側の行いとは全く関係なく、福音、喜びの知らせをもたらしてくださいました。神様は、喜びを持って私たちのところまで来てください。私たちをも神様の喜びに預からせてくださいました。福音、喜びの知らせは神様の喜びであり、私たちの喜びです。神の国は近づいた、この宣言は私たちを喜びへと招いています。神様の御国がすでにやってきて、神様の喜びの時がすでに到来しているのですから。神の国は近づいたという宣言は、喜びへの招きであるとしますと、悔い改めよという命令は、私たちに喜びへの改心を呼びかけているのです。悔い改めは私たち人間の技ではありません。私たちは 悔い改めなければならないのではありません。イエス様が私たちのところまで来てくださり、私たちに顔を向け、両手を広げて私たちを招いてくださいます。私たちは何の勲もなく、このお方のもとに立ち返ることが許されているのです。心の向きを180度変えて、このお方のもとに帰ってゆくことが喜びなのです。洗礼者ヨハネもイエス様も悔い改めを求めました。自分の中にうずくまっているところから向きを変えて、神様に立ち返ることを求めました。しかしヨハネとイエス様では悔い改めの位置づけが違っています。ヨハネは罪の許しを得るために、あなたは神様に立ち返らねばならないと語りました。イエス様は、私があなたのところに、あなたの罪をあがなったのだから、神様に立ち返り、神様の喜びの中に入りなさいとお語りになるのです。この世界にはさまざまな喜びの知らせがあるでしょう。しかし聖書が告げるのはいつもただ一つの喜びの知らせです。それはただ一人の救い主、キリストであられるイエス様ご自身です。主イエス・キリストご自身が喜びの知らせ、福音の内容そのものであられます。イエス様は神様の福音を伝えるお方であるだけではなく、神様の福音が伝えているお方であられるのです。イエス様のおられるところに神様の御国はすでにやってきています。イエス様のおられるところに福音によって新しくされた世界はすでに始まっているのです。福音を信じるとは、福音が告げ知らせているイエス様を神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であると信じることです。イエス様を信頼し、イエス様と結びついて歩みゆくことです。マルコによる福音書はイエス様が神様の福音を伝えられたと書き記すことで、福音そのものであられるイエス様を伝えています。イエス様が伝えられるとき、イエス様ご自身が私たちに語りかけてくださいます。イエス様の伝道が語られるとき、イエス様ご自身が伝えられます。私たちは今このとき、ここにイエス様ご自身が現に臨んでください、お語りくださっておられると確信するものでありたいと思います。今この時、喜びに満たされながら、イエス様が再びこの世界にやってきてくださり、イエス様とお会いできる、その時を私たちは待ち望むものでありたいと思います。お祈りいたします。父、ご聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ、 共に行動礼拝を守ることのできない中で、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちを与えられました御言葉によって養われ、日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。主イエスキリストは喜びの知らせ、福音の内容そのものであられます。主イエスは神様の福音を伝えるお方であられるだけではなく、神様の福音が伝えているお方であられます。主イエスのおられるところに神様の御国はすでにやってきています。主イエスのおられるところに福音によって新しくされた世界はすでに始まっています。どうぞ私たちを今この時ここに主イエスご自身が現に臨んでください、お語りくださっておられると確信するものとしてください。今この時喜びに満たされながら、主イエスが再びこの世界にやってきてくださり、主イエスとお会いできるその時を待ち望むものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会につながるすべての方を痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの課題のそれぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たち祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるとの御言葉に力づけられ導かれた神様の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。